皆さんこんにちは、フルーツラジオです。先週から一気に春の気候になりましたね。この季節は何かと気持ちを切り替える事柄がいろいろあると思います。来る4月から消費税 8% アップします。私たち個人的な生活もそれに伴い影響を受けます。世の中は変化していきますが、イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わることがありません。どんな時も主を見上げて私たちの歩みを確かなものにしていきましょう。私が最近心に響いている言葉が主体的という言葉です。簡約7つの習慣2013年度版が出ておりまして、コビー氏がこの書の中でこのように言っています。衝動を抑え価値観に従って行動する能力こそが主体的な人の本質である。反応的な人はその時々の感情や状況、条件付け、自分を取り巻く環境に影響を受ける。主体的な人は深く考えて選択し、自分の内面にある価値観で自分をコントロールできるのである。深いですね。反応的な人、主体的な人、あなたはどちらでしょうか。私はこれまでの生き方を振り返ってみると反応的だったなと残念な感じはしています。ですが人生はいつからでもスタートラインにつけるものです。気づいた時がその時です。これからの人生を主体的に生きていくことを心がけたいと思っています。創世記から聖書の箇所をご紹介しましょう。はじめに神は天と地を創造した。創世記1章1節。神はこのように人をご自身の形に創造された。創世記1章27節。この天地は神によって創造され、神は神に似せて人を創造されました。そして神は人に自由意志を与えました。人には選択の自由があります。コビー氏が言っているのは、反応的な選択をするか、主体的な選択をするかで生き方が決定づけられてきますということなんですが、最初の人アダムは神に従うか悪に従うか選択を迫られました。アダムはその時の感情や状況、条件付け、自分を取り巻く環境に影響を受け、反応的な選択をして決断を下しました。その結果が悪魔の嘘に従い滅びを招く不幸な結末となったのです。神はその独り子を賜ったほどにこの世を愛された。それは御子を信じる者が一人も滅びることなく永遠の命を得るためである。ヨハネの福音書3章16節にこのようにあります。イエス・キリストはアダムによってもたらされた全人類の罪の身代わりとなって十字架で死ぬという選択をしました。ご自身を信じる者には死の宣告から永遠の命に至る幸いな選択ができるようにしてくださったのです。しかし十字架の死はイエス様にとっても簡単なものではありませんでした。イエス様は十字架にかかる前、深く恐れもだえ始められたとマルコ14章33節にあり、どうぞこの杯を私から取り除けてくださいとマルコ14章36節で父なる神に祈ったほど言い知れない悲しみに襲われていました。このような苦しみの中、イエス様は十字架にかからない選択もできたのかもしれません。しかし、これからなされる人々の救いが、今の自分の苦しみよりはるかに価値があることだということをイエス様は知っていました。また、神の御心に死に至るまで忠実に従う決断は、 揺るぎがなかったのです。イエス様は心底主体的な人格の持ち主だったと言えます。そのゆえの最善の決断だったと言えます。自分の命と引き換えに人に罪の許しを得させた方はイエス・キリスト以外にいません。永遠の命を与えると断言できる方はこの方以外に世界中のどこを探しても見つからないでしょう。人々を救うためのたっとい行動はなんと麗しく価値あるものでしょうか。これこそ究極の主体的な行動を取ることができた唯一の方だと思います。イエス・キリストの主体的な十字架での行動に対して私たち人間もイエス・キリストがもたらしてくれた永遠の命を受け入れるかどうか、この事実について人は皆生きている間に主体的に選択し決断することが重要です。それではここで曲をお届けしましょう。佐々木静香さんで鏡の中の自分へ。フルーツラジオ、この曲を聴きながらお別れです。今週も皆さんの祝福をお祈りいたします。それではまた次回お会いしましょう。フルーツラジオ、この番組はガブリエルステーキの提供でお送りしました。
厳選されたビーフと琉球アグー豚を特選オリジナルソースで堪能。海と夜景の見えるテラス、五感で味わう料理は極上です。デポアイランド内オークファッションビル2階ガブリエルステーキ。